皆さん、おはようございます。今回は、養生の話ということで、カルシウムの話というテーマでお話をしていきます。カルシウムと聞くとね、多くの方が骨に必要な栄養素みたいなイメージ持たれていると思いますけれども、もちろんそれは正しいんですけれども、カルシウムっていうのはね、それだけではないんですよ。我々の体の中で、カルシウムっていうのはね、いろんな働きをしてるんですけども、日本人はね、この不足しやすい栄養素の一つが、このカルシウムとも言われています。で今回は、カルシウムはね、なぜ必要なのかっていうこととか、あとは、どんな人がね、意識した方がいいのかとか、どうやって取ればいいのかとか、取りすぎると何か問題はないのかとかね、いろんな疑問をお持ちだと思うんですけども、そういったことにね、ちょっと今日はお答えしていこうかなと思います。では、まずカルシウムはなぜ必要なのかっていう話なんですが、カルシウムっていうのはね、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、骨に必要だっていうものも、ありますし、あとは歯にもね、関わってきますよね。実際、体内のカルシウムのね、約 99% は、骨や歯に存在しているって言われています。骨はね、ただの、硬い、棒じゃないんですよね。私たちの骨っていうのは、常に、新しく、作り変えられているんですよ。古くなった骨を壊して、新しい骨を作るっていう作業を、ずっとこうね、続けてるんですよ。で、その材料として欠かせないのが、カルシウムなんですよね。で、このカルシウムの摂取が不足してくると、体は、血液中に入っているね、カルシウムっていうものがあるんですが、この血液中のカルシウムの濃度を、一定に保つために、骨に蓄えられたカルシウムを利用しちゃうんですよ。で、この状態が続いてくると、その骨にね、蓄えられたカルシウムが、少しずつこう減ってくるので、骨量の低下につながってくるっていう可能性があります。その他にもね、筋肉を動かすことにも関わってるんですよ。例えば手を握るとか、歩くとか、立ち上がるとか、こういった動作っていうものには、筋肉が必要になってきますけども、この時のね、筋肉が収縮することでね、体の動作っていうのは行われてるわけなんですが、その働きにカルシウムが必要なんですよ。あとは神経の情報伝達にも関わってまして、脳からね、指令をこう体に伝える際にも、カルシウムっていうのがね、重要な役割を担ってるんですよ。その他にも血液を固める働きとか、いろんなことにもね、関わってるんですよ。そのもしね、カルシウムがなかったら、小さな傷でも、血が止まりにくくなってくるっていうこともね、可能性としてはあるわけです。つまりカルシウムっていうのは、骨や歯だけではなくて、筋肉や神経、あとは血液とか、いろんなことのね、その活動を支える、重要な栄養素って言われてるんです。では次にカルシウムを特に意識した方がいい方についてのお話をしていきます。まずは成長期の子供とか、中高生とかですよね。この時期は骨が大きく成長する時期ですので、多くのカルシウムが必要になってきます。例えば部活動などでね、体をよく動かしているお子さんは、特に意識した方がいいと思います。で、若い頃にこの十分な骨量を蓄えておくっていうことが、将来の骨の健康にもつながっていきますので、小さいお子さんとか、成長期のお子さんはですね、しっかりカルシウムというものは意識した方がいいと思います。あとは妊娠中の方とか、あとは授乳中の方ですね。赤ちゃんの成長には多くの栄養素が必要になってくるわけなんですが、カルシウムもその一つになってきます。その必要量っていうものは個人差があるんですけども、意識してね、取っておいた方がいい栄養素とは言えると思います。あとは閉経後の女性もね、重要ですね。女性ホルモンには、骨量を維持するっていう働きがあるんですけども、閉経してしまうと、その作用が弱くなってくるので、骨量が減少しやすくなってくるんですよ。そうすると、骨粗しょう症っていうね、病気のリスクが高まるっていうことが知られています。女性に限らずね、高齢者の男性もですね、意識して取った方がいいと思うんですけれども、加齢によって、食事量が減ったりとか、カルシウムの利用効率がね、下がってくるっていうことがあるんですよ。つまり骨折のリスクが高くなるっていうことですよね。ちょっと転倒しただけでも骨折してしまって、そのまま入院して、体が動かせなくなってくるとかっていうことにもね、つながってくる可能性があるので、高齢の方もですね、男性でも女性でも、日頃から意識して取っておいた方がいいと思います。 じゃあこのカルシウムはね、たくさん食べれば食べるほど、骨がどんどん強くなるのかっていうことはね、疑問に思われるかもしれないんですが、実はそんなに単純ではなくてですね、カルシウムは、摂取するだけではなくて、しっかり吸収されるっていうことが大事なんですよ。で、そのために欠かせない栄養素の一つがビタミン D なんですよね。ビタミン D にはカルシウムの吸収を助けてくれるっていう働きがあります。このビタミン D はね、いろんな食品に含まれてますけど、特にね、魚類とか、キノコ類に結構含まれてるんですけども、それ以外にも、太陽の光を浴びるっていうことでも、体内で作ることができるんですよ。なので、適度にね、日光浴をするっていうのも、大切です。また、骨に関して、お話をすると、適度な運動もね、すごく大切なんですよ。骨っていうのは、負荷がかかることでね、強くなろうとするんですよ。なので、ウォーキングとか、軽い筋トレとか、こういったものを続けることが、その骨のね、健康維持にも役立ってくるので、カルシウムを取るだけではなくて、適度な運動というものもね、取り入れるといいと思います。では、このカルシウムを取りすぎると何か問題があるのかっていう話なんですが、不足になる問題がある一方でね、取りすぎにもね、注意が必要な場合があるんですよ。通常のね、食事だけで、そのカルシウムが過剰摂取になるっていうことは、ほとんどないんですけれども、サプリメントをね、普段から取られている方が、もしもいらっしゃったらですね、これによって、その過剰摂取になってしまうっていう、可能性があります。で、これ過剰摂取するとどうなるかっていうと、まず便秘が起こったりとか、あとは、極端に過剰になってくると、高カルシウム血症とか、腎結石といった病気のリスクが、高まる可能性もあります。ただね、先ほども言いましたけども、通常の食事だけではね、そんなに過剰摂取になることがそんなにないので、あまりね、過剰に反応しなくてもいいと思います。では最後にですね、カルシウムは何から取るのがおすすめかっていう話なんですが、代表的なもので言うと、牛乳やヨーグルト、あとはチーズといった、乳製品なんかがありますよね。こういったものは、カルシウムを多く含みますので、あと比較的吸収されやすいっていうのが特徴です。ただ、乳製品がね、苦手な方もいらっしゃると思うんですよ。そういった時は、他の食品から取ることがもちろんできるんですけど、例えば小魚ですね。シシャモとかイワシとか、あとはチリメンジャコとか、骨ごと食べられる魚あるじゃないですか。こういったものがね、効率よくカルシウムを取ることができます。その他の食品で言うと、豆腐とか厚揚げとか、こういった大豆製品なんかもね、いいんですけども、あと野菜で言うと、小松菜とか水菜とか、こういったものにもね、カルシウムが含まれてます。あとはごまとか海藻類とかにも入ってますよね。ただごまとか海藻類だとね、そんなにたくさんは入ってないので、他の食品と組み合わせてね、取っていただくといいと思います。あとはそのたくさん入っているね、食品だからといって、それだけをずっと食べ続けるんじゃなくて、やっぱりバランスよくね、食べてほしいんですよ。朝はヨーグルトにして、昼は豆腐を食べて、夜は魚を食べるみたいな感じで、バランスよく食べていただくのがいいかなって思います。はい、ということで今回はカルシウムの話というテーマでお話をさせていただきました。ご存知な方もね、いらっしゃったかと思うんですけれども、もう一度ね、今回の話を聞いて、カルシウムは何で必要なのかとか、どういうふうに取ったらいいのかとか、いろんなことをね、お話しさせてもらいましたので、日常生活の参考にしていただければなと思います。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。今回はこちらで以上となります。それでは皆さん良い一日を。